聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書マルコによる福音書第9章9節から13節、マルコによる福音書の第9章の9節から13節を朗読いたします。新約聖書、新旧約聖書の78ページ下の段になります。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ立法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。共に礼拝を捧げることができます。恵みを感謝をいたします。イースターの後の日曜日となります。その中で与えられました聖書の言葉をお読みしました。この聖書の言葉はこんな言葉で始まっています。一同が山を降りるとき、今日の聖書の箇所の前に語られていたのは、山の上でイエス様の姿が変わられたということです。山上の変貌というふうに言われる出来事であります。イエス様の姿が山の上で光り輝く姿に変えられました。超自然的な、そして私どもの思いを超えるような奇跡の出来事がここで起こったのです。そしてそれを目撃したのがペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人の弟子たちでした。そしてそのことが終わった後、今日の箇所では山を降りていってるんです。イエス様とこの3人の弟子たちが、そしてその山を降りていくその最中で、降りながらでしょうけれども、イエス様と3人の弟子たちが言葉を交わされるんです。最初にイエス様が語られます言葉を、そしてそれに対して、今度は弟子たちが、語ります。イエス様に尋ねます。ずっと尋ねたいことを打ち明けるようにして話します。そしてさらに、それに対してイエス様がお答えになる。そういうイエス様とこの弟子たちとの対話が、ここに語られています。ここには不思議なことは起こっていません。もうイエス様自身も輝いて、白く輝いて栄光の姿ではありません、けれどもこのイエス様との対話もまた、弟子たちにとって忘れがたいものになったのです。だからここに書かれているんです。この時聞いた言葉、この時交わした言葉がずっとずっと彼らの歩みの中にとどまり続けていた。そして今私たちはその言葉を聞いているわけです。しかしこの対話は一体どういう意味を持っているんでしょうか。また私たちとここで弟子たちとイエス様が交わされている言葉は、私たちが生きるのと、生きている今生きている私たちとどう関わるのでしょうか。そのことを今日は一緒に聞きたいと願っております。イエス様がまず山を降りていく途中、ここで口を開かれています。こんな言葉でした。人の子が死者の中から復活するまでは 今見たことを誰にも話してはならない。今見たことというのは、この箇所の前に記されていた、先ほども言いました山上の、山上でのイエス様の姿が変わられた、イエス様の変貌のことですね。で、それを誰にも話したと、ここでイエス様が弟子たちに命じられたんです。こういうことはこれまでにもマルコによる福音書を読み続けていますと何度も何度も出てきました。例えば五章で街道長のヤイロの娘をイエス様が生き返らせられる時にもイエス様はそのことを誰にも話したと言われました。しました。七章で耳が聞こえず口が聞けない人を癒された時も同じように言われましたし、また八章でペテロがあなたはメシアですと信仰の告白をした時にもイエス様は誰にも話すなと言われました。そして今日の箇所で再び一体なぜなのか、その理由についてはここには記されていません。なんでなのかということ自身まで秘密にされているといいますか、そういうふうに言ってもいいかもしれません。ただ今日のここでは今までにないことが、今までにない言葉が語られています。イエス様はただ話すなと言われたのではないんです。ここで言われているのではありません。人の子が死者の中から復活するまではと言われています。人の子ってのはこれはイエス様のことです。イエス様が復活する時までという限定付きの禁止命令なんですね。誰にも話すなっていうのは期限が区切られて期限付きなんです。復活した後は話していいよっていうことです。復活するまではただ言うなとイエス様はおっしゃったわけです。ということは、この言葉が出てくるということは、山上の変貌、イエス様の姿が山の上で変えられたということは一体どういうことなのかということを指し示しています。この山の上でイエス様が白く輝かれたということは復活ということと関係しているということです。いや、復活するイエス様、復活するイエス様の姿がここに表されているんだということになるわけですね。だから復活するまでは、この復活のことがあらかじめここで示された、復活するんだということが示された、そういうことでありましょう。それが山の上での、出来事であって、だから山の上、山から降りていくときに、それを復活までは話すなって言われたんです。私が復活するまでは話すな、復活が起こるまでは話すな、そうじゃないとちゃんと受け止められないからなんですね。また意味がないからでもあるでしょう。それを話してもちょっと今日の言葉をもうちょっと理解するために、ちょっと戻ってみたいんです。このところでずっと問題になっていることは何かということです。今日の聖書の箇所の直前に、ちょっと前に8章27節から30節で、イエス様の弟子たちを代表して初めてペテロが信仰の告白をしたということが語られています。今日特に、大事だと思う言葉がその信仰告白の場面で語られているんですね。それはイエス様があなた方私のことを何者だというのかということをお尋ねになっておられるんですね。そしてペテロがあなたはメシアですと弟子たちを代表して答えた。メシアってのはキリスト、救い主っていうことですね。そしてそれさらに重要なのが31節でありまして、その時からイエス様は、新しく今までにない仕方ではっきりとこれから歩まれる道について明かされたんです。それは人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、 三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。排斥されて殺される私はってこれから苦しみを受ける、でも三日の後に復活するって語られたわけです。そして三条の変貌のことが、このイエス様が山の上で姿を変えられる、そして今日の箇所のところで復活するまではと言われるわけですね。このようにしてマルコ福音書は何をしているのかと言いますと、あなた方は私を何者だというのか、イエス・キリストはメシアである。でこのイエスはメシアであるということ、このイエスという方は一体どういう方なのか、何者なんだっていうことを問題にしているわけです。実はここでペテロがしている告白、あなたはメシアですっていうのは私たちも告白していることなんです。教会っていうところはイエスはメシア救い主ですと告白する、告白している場所です。そしてそこで私たちは問われているんです。あなた方は私のことを何者だというのか、私は一体何者かって。私たちは言います、このメシア、イエス・キリストは苦しみを受けて私たちのために殺されるお方であり、そしてまた同時に三日目に復活する方だと、復活された方だと。そして今日の箇所での前ではイエス様の姿が輝くわけでして、これが復活したイエス様のお姿なんですね。先ほども言いましたが、これ三条の変貌っていうんですが、呼ばれるんですが、間違っちゃいけないことがあるんです。変身じゃないってことなんです。で私の世代のよく変身物とかレンジャー物とかあったらなんか変身しますよね、仮面ライダーとかね全く別のものになるわけです。でここでもイエス様が変身って言って変身されたのかというと、そういう話じゃないんです。そういうことじゃないんです。この変貌ってのは隠されていたイエス様の本質が現れてるんです。イエス様はイエス様のままなんです。でも見えないものが見えるようになったんです。イエス様は十字架につけられて復活されて初めて栄光ある方に変わるんじゃないんです。イエス様は神の子です。天にいまして神様のもとにおられたお方です。その方がこの地上に来てくださって救い主として来てくださった。イエス様は初めから途中で神の子になったわけじゃないです。栄光をうちに宿しておられた。そのイエス様の姿が ここで表されたわけですね。復活して初めて栄光をお持ちになる方になるんじゃないんです。この時もイエス様も栄光ある方なんです。ずっとこの地上に来られた方から時から、でも同時にへり下って人間として肉を取って体を取ってこの地上に来てくださった方なんですね。そのイエス様の本質がここで、隠れていた本質が表された、そういう方としであるっていうイエス様の姿がここで表されたということなんですね。でこれはまあ私たち信じているイエス様はそうですよね。十字架にかかって罪のために死んでくださったお方ですね。私たちと同じ人間となって私たちとこの地上に来てくださって私たちの罪のために、私たちの罪の を背負ってくださった方ですよ。同時にでも私たちはこのキリストが主であり神である、栄光ある方であるということを信じているわけですね。でそのことがまあここにまあ現れているわけです。イエス様という方は一体どういう方なのかということが、こういう形で十字架と復活っていうこととのつながりの中で語られているんですね。そして実は今日の箇所の前に語られているのはそれだけのことじゃありません。あまり触れてきませんでしたけれども、この、マルコによる福音書の8章ですね、今日の箇所の前には人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにという言葉が出てきます。38節ですね、8章の一番最後です。つまりこの復活のイエス様の白く輝く栄光の姿は、やがてイエス様が来てくださってこの地上に救いを完成してくださる再臨の時のイエス様のお姿とも一緒だった。それも栄光あるお姿だった。それがここに先取りされている。で私たちはどういう中を生きているかというと、このイエス様が十字架につけられて復活されて、そしてそのイエス様が再び来てくださる、その間を生きています。復活後を生きてますね。そして復活、まだ終わりの日は来てないわけで、終わりの日の完成の時、救いが全く完成する時を私たちは生きています。でその間私たちはその時を生きてるわけですが、イエス様は見えませんね。イエス様は見えないじゃないですか。イエス様はここに現れて何か語ってくださるわけじゃないんですよね。で私たちは聖書を通して礼拝を捧げて、聖書の言葉に聞いてイエス様を仰ぎ見て信じて生きているわけです。そしてそこでイエス様とは何者かということを、どういう方なのかということを覚えながら生きていく、そういう歩みをしているわけです。そしてそういう私たちにとって今日の御言葉は実はすっごく意味のあることを語っているのですね。弟子たちはこのイエス様の禁止命令を聞いたときに反応します。反応するんですけど、なんでこのことを禁じられるのかっていうようなことを問題にしたわけじゃないんです。彼らを捉えた言葉があったというのです。人の子が死者の中から復活するまではという言葉がそれだったと。そして10節にはこうあります。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合ったとあるんですね。今日ご一緒にこの言葉に心を集めたいんです。特別な思いを持って、実はこの10節のこの弟子たちが言っている言葉、イエス様に答えて、彼らが反応しているわけですけど、この言葉、十節の言葉は別の翻訳ができるんです。ニュアンスがちょっと違う翻訳も可能なんです。こういう訳です。彼らは死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合いつつも、この言葉を心に留めた。まあ同じことですが、ちょっとニュアンスが変わるんです。逆転してるんです。そういうふうにも訳すことが、翻訳することができるんです。弟子たちはイエス様がこの復活、死者の中からの復活っていうことを語られた。そして先ほどちょっと前に山の上でイエス様の姿が変わった。でも結びつかないんです結びつかないんです。私たちと違うので、 私たちは復活後の中を生きていますね。聖書を通してイエス様が復活されたってことを知らされていますが、この時の弟子たちは復活ってことをまだ言葉で聞いてるだけでよくわかりません。でもよくわからない、おそらくわかんないな、死者の中から復活するなんてそんなことあるのかみたいにして、いやないだろうとかあるだろうとか、いやわかんないなって話し合ってたんですよね。そうしつつもイエス様の言葉を心に留めた。しかもこの心に留めたっていうこの言葉なんですが、ものすごく強い言葉なんだそうです。強調されてるんです。ですね、断固として立つみたいな、しっかりここにもう留まり続けるみたいな、そういう意味を持つ言葉なんだそうですね。しっかりそれをもう離さないって言って、もう保ち続ける言葉を、イエス様の言葉を。何か起こってんですよ。弟子たちの中に何かが起こり始めてるんですよ。不思議なことが起こり始めてるんです。彼らのこんな姿が今まで現れたことなかったんですよ。でも彼らは言葉を、イエス様の言葉をとっても大切なこととして受け止め始めているんです。そしてそれを自分の中に留めている。それはおそらくあの山の上での出来事と関わっています。山の上でイエス様の姿が栄光に輝いた。実はそれだけじゃありません。最後に声があった、天から声があった。その声はこんな声でした。これは私の愛する子、これに聞け。イエス様は私の子供、愛する子だって、この子に聞け、これに聞け、これに聞いて生きろ。その言葉が残ってた。いや、その言葉には力があった。神の言葉ですからね。そしてその言葉が実を結ぶんです。そして弟子たちがイエス様の言葉を心に留める。復活のことが分かんなくっても。そして私はこのことが実はすごい大事な言葉なんじゃないかなと思えてきてしょうがないんですよ。死者の中から復活する、それはどういうことか。分かんない中でも、分かんないながらでもイエス様の言葉を心に留めた。ああ分かんないな、こんなことあるわけないよってポイってするんじゃないです。この分かんない、自分が分かんない、分かんないこと、でも分かんないことだけど、それを大切な言葉として心に留めていくんです。まあ、これは今ちょうど私たちイースターを終えたばかりですよね。イースターってやっぱりイエス様の復活じゃないですか。まさにこの死人の中からの復活なんです。それを私たちはその知らせを聞くんです。よくわかりましたか。ですよね。死人の中から復活した人っていませんからね、イエス様以外に。私はちょっと死人の中から復活しましたっていう人ってね、まあ、文字通りの意味ではないでしょ。だから私たち分かんないんですよ。だから分かんないから、それどんなことかとかね、 思うんですよ。で、どんなふうに復活するとか、死者の中から人間が復活するなんてことがあるのか、肺になるじゃないか、骨になるじゃないか、そしてあの墓に葬ってるじゃないか、私たちはその墓を見たじゃないか、あの墓からどうやって復活するんだ、何がどうなってるんだみたいな。でもだからといってポイッとしない、自分の思いの中で捉えることの中に生きない、自分で分かること、自分で分かる範囲のことだけ分かるっていうふうにしない、そうじゃなくってイエスの言葉、主イエスの言葉、それを私たちは大事なこととして受け止めて歩む。ああ、そういうことに招かれてるんだなって。そしてこの分かんない中でもその言葉にとどまった、この言葉に立ち続けたっていう、この時のこの弟子たちの姿は私たちにも求められている姿ですね。見えない、分からない、私たちは経験してない、だけど自分の中で捉えられないことがある、あってもそれでもイエス様を信じて生きていくっていう、そういうこと、あり方、そしてとりわけ大事なのが聞くということ、イエスの言葉、神の言葉、聖書の言葉ということだと私たちは信じてきました。やっぱり聖書の言葉に、生きるってことが結局信仰に生きることであって、聖書の言葉から離れてあれこれいろいろ考えてもやっぱりダメなんだなって思うんですね。で、やっぱり聖書の言葉に聞かないと分かんなくなる。いや、分かんないことがあったとしても聖書の言葉に聞き続ける。そこに生まれてくるものがある。そしてこの弟子たちに起こっている変化は私たちにも起こっていること。そしてさらにですね、それこのことに続いて、弟子たちはさらにイエス様に問うたとあるんですね。言葉を心に留めてさらにイエス様に問うたってあるんです。死者の復活に続いて彼らが問うているのはここでこういうことです。なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか。こういう質問なんですね。これちょっとやっぱり解説が必要です。どうしてもこれどういう意味かというと、エリアは神様の救いの完成の時にもう一度使わされてくる預言者として信じられていました。まあ、ちょうどこの箇所の前にもエリアのことが登場してましたね。エリアとモーセがイエス様と語り合っていたわけです。このエリアが救い主が来る前に必ず来るんだって言われていたわけです。そして弟子たちはイエス様に尋ねたわけです。律法学者はまだエリアは来てないと言っている言っていますと。さらに言い換えると、エリアが来たならそれを見分けるのは自分たち律法学者だ、自分たちは権威があるから、権威ある自分たちがこれを判断する、その判断するときに来ていないって、エリアはまだ来ていないって、つまりだからイエスはメシアじゃないと言っていますということです。あの律法学者さんたちは、あの偉い先生たちは、あなたはメシアじゃないと言っている。どうしてかというと、メシアの前にエリアが来る、エリアが来るのにエリア来てないじゃないか。だからあのイエスはメシアじゃないと言っているって言ってたわけですね。ね、弟子たちはね、ずっと問いたかったんでしょうね。このでもそれをね、ここでね、不安を抱えていた、不安の中にあったことをイエス様にぶちまけるんですよ、言ってみれば。で、 あなたはどうなんですか、どう思われるんですか。そうするとイエス様は答えられたって言うんですね。イエス様の答えもまっすぐです。まずエリアが来る、その通り、その通り、それは間違ってない。もうエリアはしかし来たんだって、もうエリアは来たんだって。ここでイエス様がエリアが来たと言われているのは、これは洗礼者ヨハネのことです。さらにイエス様は言われました。エリアは来たが、彼について聖書に書いてある通り、人々は好きなようにあしらったのである。洗礼者ヨハネ、ここで非常に興味深いのは、この洗礼者ヨハネを好きなようにあしらった、あしらったっていうのは、これ殺されたってことです。結局殺されたってことです。でも殺したのはね、ヘロデなんですね、聖書によると。でもここでイエス様はヘロデがやったとは言わなくて、人々って言うんです。なんでかよくわからないんですけど、というか実はイエス様は見ておられたことがあるんです。人々は最初はヨハネを歓迎するんです。だけど最初は歓迎しても、やがてこいつはいらないって言って捨てたってことですね。そして殺した、見捨てた。そしてイエス様はこれはヘロデというよりは人々がした、これが人々がしたことだというふうに言います。そしてイエス様がここでこのようにして言われて、エリアがもう来たって言って、そしてその最後って言いますかを指し示している、その最後について語られる、殺されては死んだ。これはイエス様がはっきり言われたことでありますが、結局イエス様がおっしゃりたいのは、エリアはもう来た、つまり私は救い主だって。律法学者たちがどう言おうと、この世の権威者がどう言おうと、私のことを認めようとしないとしても、私はメシアだ、惑わされるな。あなたは告白しただけじゃないか、その告白に立ち続けよって言って、弟子たちを励まされたんですね。支える言葉となを語られたんです。何があってもここからそれちゃいけない、このことが大事、私はメシアだ。でもどうして人々や立法学者たちはヨハネのことを認めなかったのか。ヨハネはエリアとしなかったのか、見つめることができなかったのかというと、はっきり理由があると思います。それは苦難、彼が結局殺されたということです。苦難を受けて殺された、恥ずかしめられて捨てられた、そしたらそんなものは役立たずだっていうことなんです。つまり苦難の位置づけがないんです。苦難っていうものが積極的な意味を持たないんです。苦難というものは何の意味もないことなんです。苦難っていうのはあってはならないことなんです。だから苦難を受けた預言者がいたら、これはエリアじゃない。苦難を受けたメシアがいたら、これはメシアじゃない。そして結局その問題の根源にあるのは罪の問題です。好きなようにあしらった、ここに人間というものの なんて言いますか、私たち人間というものの罪深さみたいなのが現れている言葉なんです。好きなようにするんです。それで好きなようにするときどうなるかというと、結局神を殺す、自分が神のようになって自分の好き放題して何が悪いって言って、人を殺す、そして神すら殺す、それが人間だと。 そしてでもその人間の罪を救い主は負うために苦しみを受けて殺された、十字架に負って死なれたのです。そしてそのために来られた。そしてその方はどんな方だったのかというと、うちに栄光を宿したお方でも、その方が私たちの罪を神のもとから来られた方であるにもかかわらず、私たちのすべての罪を背負って十字架について死なれた。そしてイエス様はそのことは聖書に書いてあるというふうに言われています。この聖書がどこに書いてあるかという、あちこちの箇所を挙げることはできるんですが、イザヤ書の53章とかこう、ね、いろんな箇所を挙げることできるんですが、イエス様はそこで箇所を挙げられません。つまり聖書全体がやっぱりこのことを語っている。旧約聖書はそのことを語っている。モーセも預言者もそのことを語っている。苦しみを受けて死ぬ、メシアは苦しみを受けて死ぬ、そしてそのことによって救いが実現する、そしてやがてそのことによって完全な全き救いが実現するということを語っている。それが聖書というものだというふうに語られるわけです。そして、そのことをあなたたちは信じて生きよと、私はメシアだってここで弟子たちに語りになった。ここにはもうイエス様の思いがこのところでやっぱ詰まった言葉なんですね。そしてこれは今日の私たちにも語りかけられている言葉であります。私たちもすぐに惑わされますね、分かんなくなることありますよ。見えなくなることあります。また自分が苦難にあってもそうですよね。こんなはずじゃなかった、こんな苦しみを自分が負うなんてって思っちゃいますよね。だけどイエス様はめげるなって、私が苦しみを受けたようにあなたたちも苦難を受けるんだ、そして栄光に入るって、そういうふうに語りかけてくださっているんです。私が一緒にいるではないかと、このイエス様が私たちと一緒にいるってことはやっぱりすごい恵みですね。もう十分な恵みなんですね。その恵みがここに示されています。だから私たちもこの地上の旅路、イエス様の姿は見えませんが、でもイエス様の言葉、そして聖霊点、それを通してイエス様と出会って生きていくことができます。救い主であるイエス様を仰ぎながら、私たちも今週もまた旅路を始めたいと願います。どうか分かんないことであったとしても、分かんないことがあったとしても、イエス様の言葉を大切にし、自分への言葉として大切にして、そしてそれに寄りすがってイエス様に聞きながら歩みをしてください。だってイエス様の救いは私たちの思いを超える救いですから、私たちの思いの中に当てはまるようなものだったら救いじゃないですよ。私たちの思いを超えてるから罪の許しも永遠の命も復活も救いなんですよ。そういうイエス様の言葉が、救いを言葉を通して覚えながら旅路を続けようではありませんか。お祈りをいたします。父なる御神様、山を降りる途中弟子たちが、 死者の中から復活するとはどういうことかと論じながら、このことがわからないと言いながらも、イエス様の言葉を聞いてそれにとどまり続けたその姿を見ました。そしてそれをあなたが私たちには求めておられることです。どうぞそのあなたからのこの呼びかけ、招きを聞き取り、このイエス様の救いに寄りすがってこの地上の日を送り、やがて、私たちはっきり知られているように、はっきり知る日が来ますから、その日までの歩みを送らせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。